なかったんですけれども、だからといって今年大丈夫ということでは結果としてありませんでした。順延ということではありません。もう今日がないということは来年までないということですから、来年のために今日から祈り始めて置かねばならんかなというようなことも考えたりしております。一人ゲストの方いらしておりますので、滝田さんご紹介くださいますか。よくいらっしゃいました。それでは聖書を開きして話をさせていただきます。マルコの福音書9章の14節から29節、本当はこれは新共同訳で読もうかなと思ってたんですけれども、ちょうど新共同訳聖書がなくなってしまいまして、なくなったわけじゃないんですけれども、新改訳の方にはちょっと不適切な表現が何箇所かあります。放送では禁止されている言葉があるのです。それを一応ご了解いただいて、皆さんも新改訳聖書を持っていらっしゃいますので、でこれ予告なんですけども、2000年からですね、この教会では、新共同訳聖書を使いたいと思います。この教会ではというのは、私は自分で説教の時にお読みする聖書をこの新共同訳に、いたします。で、もう長い間新改訳に親しんで、来られた方はもうそのまま新改訳を読んでいただいてももちろん結構でございます。でなぜ新改訳にするかというのは、新共同訳にするのかというその理由の一つはですね、今この今日の箇所なんかに出てくるんですけども、差別的な表現があ るんですね。で、新改訳が訳された時にはあまりその差別的な表現ということに対して問題意識がなかったものですから平気で使ってるわけですけど、今はそういう差別的な言葉ですね、不快語と言っておりますけれども、そういうものに対して社会全体が、特に放送ですね、マスコミ関係ではうるさくなっておりまして、で教会でその公道の聖書として読まれているものの中にこの差別的な言葉が使われているというのはですね、あまり好ましくない。例えばもういつもお会いしている皆さんはですね、別に私がここでここにあります推しとかつんぼとか書いてあるのを読んだとしても別に聖書に書いてある言葉だからいいと思われるかもしれませんけれども、例えば、ここにですね、NHK の方かなんか来られて、礼拝に来られたとしますね。そうするとなんだ教会ではああいう不適切なこの不快な言葉を平気で使っているのはおかしいじゃないかというようなことでこのつまずかれたらとしたらですね、あるいはその福祉関係のお仕事に使っている方なんかはそういうことにいつもこの気を使ってらっしゃいますから、そういう言葉を使ってある新改訳聖書は、やはり変えた方がいいんじゃないかな。で実は新改訳聖書も今新たに翻訳し直すというプロジェクトが始まっております。まだお金を集めている段階ですから、一体その完成には、最低でも5年、長くて10年ぐらいはかかると思いますから、新改訳聖書の改訂を待っているとですね、あと下手すと10年ぐらいはこの不快な言葉を使い続けなきゃいけないということになるんですから、それで私の説教でこうお読みする箇所は、あるいは修法にお載せする聖書の箇所は来年から新共同訳をちょっと強引なふうに思われるかもしれませんけれども、そういう ふうに私の考えでですね、させていただきたいと思います。それで今まで新兄弟子お読みになったことのない方はですね、多分新兄弟子お読みになったらとても読みやすいという感じを持たれると思います。きっとですね、今までずっと慣れ親しんできた聖書もいいんですけれども、訳の違う聖書をお読みになると新たな発見とかですね、そういう訳を変えることによるメリットもあろうと思いますので、ただ聖書を買わなきゃいけません、ねこれがちょっと一番安いやつで、新共同訳の一番安いやついくらぐらいするんですかね。やっぱり4000円ぐらいするんかな。それはしますかね。ですからそうなるとですね、今から少しずつ毎月貯金をしていただいてです、ね、来年のに向けて聖書貯金をしていただいて、ということが、まあ、よろしいかもしれません、まあ、ですけどね、もう私はもう新科学慣れ親しんできたからもうこれで、いいですということであればですね、それはもう全く構いませんので、どうぞ新科学をそのままお持ちになってくださって結構です。それで大きな違いというのはありません。ほとんど同じなんです。ただまあ文章の表現とか、さっき言いましたの不快な言葉とかですね、そういうものがないわけです。それはどちらでも結構です。はい、旧約聖書の後続編というのがあってですね、前にこれお話したかもしれませんが、新共同訳は新共同訳ってちょっと 前置きがなくなって申し訳ないんですけども、新共同っていうのはですね、なぜ共同というかというと、プロテスタントの学者とカトリックの学者が共同して訳したんですね。それで共同訳と。で昔共同訳というのは実はあったんです。ほとんど日の目を見ませんでしたけれども、で一応共同訳というものを出してしまったので、これを出した時には新共同訳というふうに前に新をつけたんです。ですからカトリックの教会でも全てではありませんけれども、新共同訳をこの使っている教会が多いと思います。それで今ちょっとお金の話をいたしましたけれども、続編付きというのの場合だとちょっと高いですね。でただ旧約聖書と新約聖書の間のいろいろな出来事が分かりますから、聖典ではありませんけれども、興味のある方はまあ続編付きお買い求めになっても結構です。ちょっと重くなりますけどね、まあ、それは一応前置きです。予告、まあ、早めに予告しておかないと貯金が間に合わなくなってできませんので、お友達なんかにこれから誕生日プレゼントなんかされるクリスチャンの教会の方にされるときには、新共同訳の聖書をされたらいいかもしれませんね。買う手間が省けて、ということがあるかもしれません。で今日の箇所、マルコの福音書の、9章の14節から、ですけれども、どなたか新共同訳持っていらっしゃる方おられますか。今日新共同訳持っている方いらっしゃいますか。皆さん新科訳ですか。永田さん新共同訳、あなたはずっと新共同訳ちょっと貸してくれる。新共同訳読みましょう。で4聞いておいていただいたら結構です。9章の14節から、一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて律法学者たちと議論していた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。これ違いますね。ここなんですね。物が言えません。新科学の方の表現は不適切な表現で、絶対に放送で出しちゃいけないものなんです。差別的な言い方なんですね。霊がこの子に取り付くと、ところ構わず地面に引き倒すのです。するとこの子は口から泡を出し、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。人々は息子をイエスのところに連れてきた。霊はイエスを見るとすぐにその子を引きつけさせた。 その子は地面に倒れ転び回って泡を吹いた。イエスは父親に、このようになったのはいつ頃からかとお尋ねになった。父親は言った、幼い時からです。霊は息子を殺そうとしてもう何度も火の中や水の中に投げ込みました。おできになるなら私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた、できればというのか。信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ、信じます、信仰のない私をお助けください。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると、汚れた霊をお叱りになった。物も言わせず耳も聞こえさせない霊、ここは違いますね、物も言わせず耳を聞こえさせない霊、私の命令だ、この子から出ていけ、二度とこの子の中に入るな。すると霊は叫び声を上げ、ひどく引きつけさせて出ていった。その子は死んだようになったので、多くの者が死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると立ち上がった。イエスが家の中に入られると、弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねた。イエスは、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと言われた。どうも、すみませんでした。今もうお聞きになってですね、はっきりお分かりになった通りなんですね。そういう意味で新共同訳を私は使いたいと思ったわけなんですが、今日のこの出来事ですが、先週お話しいたしましたのは、イエス様が高い山に3人の弟子を連れて上がられた時に、そこにモーセとエリアが現れて、そしてイエス様の姿が変わった。それだけではなくて、そこでイエス様のこれからのですね、受難の、段取りといいますか、そういうものが話された。そして最後に、これは私の愛する子、私彼の言うことを聞きなさいという天からの声が、その山の上で、弟子たち、またイエス様にかけられたという出来事があったわけなんですね。でこれはイエス様のこの交渉外において、大変重要なこの役割をする出来事であった。その前にですね、弟子たちの信仰告白があって、そして最初にイエス様が自分の受難の予告をされた。でいよいよこれからイエス様は十字架に向かって行かれるわけですね。決してその十字架に向かっていく、十字架にかかって死ぬ、神の呪いを受けて死ぬということは、イエス・キリストであっても安易なことではなかった。そこに向かっていこうと、その顔をそちらに向けようとするだけで、エルサレムに向かっていこうとするだけで、これは実はイエス様にとって大変大きな、今の言い方とすればプレッシャーだったんですね。ストレスだったんです。他の聖書の箇所を見ると、イエスは顔をエルサレムの方にまっすぐ向けと書いてありますね。これはいかにも決意の表れのようでありますが、また逆を考えてみますとね、顔をしっかりそこに向けていなければ、逃げ出したくなるような、そのエルサレムという町に行くだけで、イエス様にとってはこれは大きな大きなですね、プレッシャー。もうイエス様はそこで何が待っているかということをご存知だったんです。そこに行けば自分は死刑にされる場所なんです。そこに行けば神の呪いを受ける場所なんです。そこに行けば全人類の罪を背負わなければならない場所なんです。まあこれはまたやがてお話しますけれども、だからこそイエス様は転ばに乗ってですね、こういかにもそのもう緊張の極限の状態の中で、このロバに乗って心を安らげて、そして人々の歓迎の中をエルサレムに入られたんじゃないかということもあるわけです。それぐらいやっぱりエルサレムに向かっていくというのは、イエス様にとって大きな大きな、これはこの試練だったんですね。でそこに向かっていくために、神様はイエス様をこの山に導かれて、父なる神はイエスを山に導かれて、そしてそこでこの励ましの出来事を与えられたんじゃないかと思いますね。そして山の上でこのモーセとエリアに会い、そしてこれからよしエルサレムに向かっていくぞと思われて山を下った時に、この今日読んだ出来事が起こっている。このイエス様の、決意が固まってですね、よしこれからエルサレムに行くぞ、これからこの罪の時代のために、また神に作られた人々のために、罪の中で苦しんでいるこの 民のために私は命を捨てるんだ、そういう決意がみなぎっている時にですね、人が集まっている、で議論をしている、弟子たちと議論をしているってですね。で何があるのかなと聞いてみると、その物が言えない霊に取りつかれた男の子がいたわけですね。で彼はところ構わず泡を吹いたり歯ぎしりしたりして、この転げ回っている。そして弟子たちに、この悪霊というか、この苦しみからこの子を解放してくださるようにと頼んでみたけれども、弟子たちにはそれをすることはできなかった。イエス様は19節を見ますと、ああ不信仰な世だ、いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。非常に落胆していらっしゃるんですね。こういう落胆の言葉も珍しいです。非常に落胆していらっしゃる。でもこの落胆の言葉の背景を分かりますよね。今お話しましたように、イエス様はこれから十字架に向かっていく、これからこの人々のために十字架にかかろうとする決意にみなぎって出てってるわけなんです。山を降りてるわけなんです。でもそこにあるのはこの不信仰な悪霊に取り憑かれている、その一人の子供をさえ解放することのできない人々なんですね。でいつまで我慢しあなた方に我慢していなければならないのでしょう。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう、まあ、そう言わないでくださいと言いたくなるようなですね、セリフではありますが、でもイエス様にとっては、あなたたちは私が今から何をしようというか分かっているのか、私が今から十字架に向かっていく、十字架を背負うというこの重荷がどれだけ大変なことか分かっているのか、なのにこの、一人の男の子が悪霊に取り憑かれている、それを癒すこともできない、またそのことでみんなで吸ったもんだしている、そのこう落差と言いますかね、そういうものにイエス様はがっかりされているんですね。そこでイエスは人々はイエスのところにその子を連れてきた。そうするとその子はイエスを見るとその子がイエスを見ると霊はすぐに彼を引きつけさせて地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。これ恐ろしい状態ですね。悪霊に取り憑かれているという状態であります。でイエス様はこの子の父親に、この子がこんなになってからどれくらいになりますかと尋ねたっていうんですね。父親は幼い時から長い間のこれは苦しみです。まあ、何年もですね、まあ、10年ぐらい経っていたのか、まあ、具体的には分かりませんけれども、長い期間苦しみ続けてきた。何度も火の中や水の中に投げ込んだんですね。自殺させようとした。父親としてはもう生きて、この子に生きていてもらいたいけれども、生きている自分の子供を見ることだけでも辛いでしょうね。もうこんな状態で何度もこの死にかけて、ですから火の中に飛び込んでたくさん火傷を負っていたでしょうし、転げ回ったり泡を吹いたりしてですね、もうとても親としてはもう見るに忍びない、一緒に死にたいとおそらくこの父親は思ったと思うんですね。でも最後の望みを託してイエスのところに来たら、たまたまイエス様はいらっしゃらなかった。そして弟子がいたので弟子に頼んだけれども、弟子はこの子を助けることができなかった。まあ幸いなことにイエス様がここに来られましたので、ただもしお出来になるものなら私たちを憐れんでお助けください、もしお出来になるものなら私たちを憐れんでお助けくださいとイエス様にすがるわけです。私たちをという言葉が印象的ですね。この子もつらいけれども、お父さんもつらいんですよね。お父さんも苦しんでるわけなんです。子供以上にもある意味ではお父さんの方が苦しんでるぐらい、親の苦しみというのはそんなもんですね。子供が痛いのを見てるだけでも痛い、苦しい。私たちを助けてください。するとイエスは何と言われるか、できるものならと言うのですか、できるものならと言うのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。あなたは、私にそれが可能かどうかと聞いている。 私に悪霊を追い出す力があるかどうかと聞いているけれども、できるできないの問題じゃないんだ。信仰があれば、信じてさえいれば、どんなことでもできる。英語では anything possible という、ね、言葉を使ってますね。あらゆるどんなことでも可能だ。不可能はないんだ。信仰がありさえすれば不可能なことはないんだ。大切なのは信仰なんだ。できるかできないかではない。そういう能力があるかどうかではない。このギリシャ語の本文を見ると、できるという言葉はですね、そういうまあ能力があるという表現してるんですね。まあ、イエス様はいろんなことが植木になると思いますけれども、この子を救うという能力はありますか。まあ、もしあるならばどうぞ助けてくださいというような、まあそこまで辛辣なというか表現ではありませんけれども、イエス様あなたにこのことができますか、もしできるんだったらやってくださいと、まあ、できないんだったら仕方がありませんというような意味ですね。でもイエス様はできるできないじゃない、信仰が大切だ。するとすぐにその子の父は叫んでいた。イエス様のこの一言に彼は驚いたんですね。できるものならというのか、信じるものにはどんなことでもできるんですか、言われてはっと気がついた。そして彼は叫んでいった、信じます、ね、信じます、不信仰な私をお助けください。今度はどうですか、不信仰な私をお助けくださいと言って、最初は私たちを憐れんでお助けくださいとイエス様に言ったこの父親ですが、イエス様が大切なのは信仰なんだ、あなたの信仰なんだと言われたんですね。この子に信仰を持てと言われて もうできないでしょ、そういう状態なんですから。大切なのはお父さん、あなたの信仰、あなたがそれを信じることができるならば何でもできるんだ。彼はそのことに即座に気がついて、信じます、不信仰な私を、不信仰な私をお助けください。助けてもらわなきゃならないのはこの子じゃないんですね。不信仰なお父さんの方を助けてもらわなきゃいけない。イエス様はその返事を聞き、群衆が駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱ってこの子を癒して差し上げる、まあ、癒してあげるわけですね。その霊は即座に出ていって、まあ、死人のように一旦なったとありますけれども、またイエス様がこの彼の手を取って起こすと、この子は立ち上がった、完全に癒された。これは本当に不思議な出来事ですね。もう我々のその想像をではちょっとできないというか、まあ、実際こういうことが今起こっ、そういう人がいるというわけではないですから、想像できないかもしれませんけれども、まあ、事実こういうことがあったわけですね。で、このお話の中で大切なことは何かというと、さっきもちょっと言いましたけれども、このイエス様が一体何に関心を持っていらっしゃるかということなんです。この父親にとって、この親父にとって大切、関心があったのは、この親父は何をしてもらいたかったかというと、この息子が悪霊に疲れて、もう本当に悲惨な状態、何年もの間苦しみ続けているから、そして自分もその息子と一緒に苦しんできてるから、どうぞその苦しみから解放してください、そこから助けてくださいと父親はイエス様に頼んだんです。でもイエス様はその子を、またその父親を苦しみから解放することに興味はないんです。イエス様の興味はどこにあるかというと、この人の信仰なんです。これは今までもありましたね。これはマルコの福音書のですね、統一テーマなんです。イエス様の関心事は、この人が悪霊を この人から悪霊が追い出される、この人が病気が治る、この今目の前の災難というか病気というか困難というか苦しみというか、それからただ解放されるということではないんです。私たちはいつもそのことに興味がありますね。そのことに引っ張られています、ね、今こういうことがある、こういう痛みがある、こういう問題がある、どうぞ神様病気を治してください、この問題解決してください、こうしてください、ああしてください、 そういうふうに願うわけです。それは当然のことですね、人間としてね。痛みがあれば痛みから解放してもらいたい。また子供、自分の子供の問題であればですね、自分の子供がこうだということであれば、神様どうぞこの子を救ってください、そして子供を見ている親も救ってくださいという気持ちになるんですね。子供を見ている親の方が実際苦しいわけですから、どうぞ私たちを助けてください、神様できるなら助けてください、早く何とかしてください。でも神様は今そのことが解決するということには、まあ、興味がないというと変な言い方ですけれども、それは重大な関心事ではないんですね。なぜかならば、人間は生きている間、人間の生きている間ですよ、人生がある間、この命がある間、人間から苦しみがなくなることはないからなんです。これが治ったら、この病気が治ったら、次にまた新しい病気が来るんです。この問題が解決したら、また新しい問題が来るんです。人間が生きているというのはそういうことですね。罪の世界に生きているんですから、罪の罰として私たちは苦しみを負わなきゃいけない。それは信仰があってもなくても同じなんです。教会に来たらもう一切何も問題がなくなると、そんなことはないんです。同じように私たちは罪人としてその罪の報いを受け続けるわけです。自分の苦しみを負い、また家族があれば家族の苦しみを負い、教会があれば教会の苦しみを負い、お互いに泣き、お互いに笑い合いながら行くわけでしょ。今これが解決したら、神様はもうあとは天国で万々歳です、我々は思いますけども、それは違うんですね。ですからイエス様は、できるものだというのか、信じる者にはどんなこともできるんだ、あなたに信仰があるさえすれば大丈夫なんだ、あなたの信仰が大切なんだ、信仰はなくならない、信仰は変わらない、信仰はどんな状態にあっても、どんないろんな問題が起こってもですね、信仰があれば大丈夫。イエス様の関心事はそこにあるんですね。私たちが信仰を持つこと、このことを通して神に頼る、神様はどんなこともできる、神様は私たちの幸せをいつも考えていらっしゃる、神様は私を愛していらっしゃる、その信仰ですよね。その信仰をもし私たちが得ることができれば、たとえどんな問題に出会ったとしても、私たちはそのことに翻弄されない、そのことによって一喜一憂しない、そのことによって神を疑ったり、そのことによって自信を喪失したり落ち込んだりしないんです。神様は私たちに信仰を願ってらっしゃるんです。信仰を持つことを願ってらっしゃる。だからこの問題が最初にあってですね、イエス様が彼らの中に出て行かれた時に、ああ不信仰な世だと言われたんですよね。イエス様はこれ、子供の悪霊を追い出せないとか議論してるとか、そういうことをさまざまなのをご覧になってですね、ああこの人たちにとって一番今欠けてるのは信仰なんだ、ああこの人たちに少しでも信仰があれば、からし種ほどの信仰があればどんなに良かっただろうか、この不信仰な世にいることは本当に苦しい、イエス様はおっしゃった。イエス様は神の子だから悪霊を追い出したんじゃないんです。イエス様は信仰を持ってらっしゃったんです。イエス様は特別じゃないんです。神の子、イエス様は神の子だから、ね、悪霊を追い出すのは当たり前だ、他の弟子たちは神の子じゃないんだからできないな、そうじゃないんですね。イエス様がもし特別であったとすることが、あ、何が特別だったか、イエス様の特別性は何か、それは信仰なんです。神様は必ず私たちにとって最善のことをしてくださっているはずだ、必ず神様のなさることは最高なんだ、神様のなさることに間違いはないんだという、この信仰がイエス様の中にはあるんです。私たちにそれがあるだろうか。もし私たちが何かもの問題が起こるたびに、病気を負い、また何か苦しみがあったたんびにですね、そのたんびにこの上がったり下がったり、何もないときは信仰者だけれども、何かあったらもう信仰がもうメタメタになってですね、ボロボロになって、その上がったり下がったりをもし繰り返してするならばですね、男には本当の信仰はないんです。 神様が願ってらっしゃるのは、今目の前にある問題の解決じゃないんです。でもちゃんとやってくださいましたね、イエス様はね。ちゃんとこの子の隠れを追い出して、そしてこの子を元気にしてくださいました。でもこの子はその次の日川に落ちて死んだんです。では聖書に書いて、今のことは私たちにわからないんですから。だからその今ここにあることは何とかなるようにっていつも思ってますけれどもね。で、神様あなたにできるんですか、やってくださいやってくださいやってくださいと思ってるでしょ、ね、それはね、それをご覧になって神様は、ああ不信仰なようだ、いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょうって言ってね、嘆いてらっしゃるんですよ。いつまであなた方の一喜一憂と同伴しなきゃいけないのか、ね、いつまでバー上がったり下がったり上がったり下がったりして、不信仰な、この嘆きを私たちは聞き届けなきゃならない。神様にとって私たちは一番求めていらっしゃること、まあ、いや我々が一番幸せであるための鍵はですね、そこなんです。信仰なんです。神様は私たちにとって常に最善をしてくださる方、神様がなさることに間違いはない、そして信じる者にはどんなことでもできるんだ、その信仰。だから私たちが神様に祈るときに、この父親とのやり取りを覚えておかなければなりません。祈りの手帳の中に、あるいは書いておいた方が良いかもしれません。神様、ああしてください、こうしてください。あなた、できますか、できますか、できますか、できますか。ね、神様、できるものなのというのか。信じるものにはどんなこともできるんです。ね、すぐに父親のように叫んで、信じます。不信仰な私をお助けください。私が助けてもらわなきゃいけないのは不信仰な部分なんです。どうぞ私の不信仰を助けてくださいってこのお父さん言ってるじゃないですか。不信仰な私を助けてください。神様、どうぞ私の不信仰を助けてください、救ってください、私に信仰を与えてください。そのような祈りを私たちはまずすべきなんです。お祈りをいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。今日も御言葉によって私たちに神の国の真理を教えてくださって感謝いたします。神様、あなたが私たちに願っておられることは何なのか、いや、この試練を通して学ばなければならないことは何なのか、どうぞこの出来事を通して、また今私たちが実際に直面しているさまざまな困難を通して、私たちが信仰を得ることができますように。もし誠の信仰を持つことができれば、どんな試練であり困難であっても私たちは微動だにしないからです。神様、あなたは私たちがこの地上を歩む間、常に平安を持って喜びのうちに生きることを願っていらっしゃいます。そのために必要なのは、一つ一つの問題の解決ではなく、変わることのない信仰であることを学びました。どうぞ主よ、不信仰な私たちを助けてください。あなたを信じることのできないこの弱い信仰者を救ってください、助けてください。そしてどうぞ、どのような大波が襲ってきても揺らぐことのない信仰を与えてください。お願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。信じます、信仰の私をお助けくださいと主の前に告白して悔い改めましょう。神様、感謝いたします。どうぞこの言葉が兄弟姉妹の励ましと、 この出来事があった後で弟子たちがイエスのところにやってきて尋ねた。どうして私たちにはこの悪霊が追い出せなかったのでしょうか。イエス様はこう言われました。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。確かにこの男の子に取り付いていた悪霊というのは強力なもので弟子たちにはできなかった。でもイエス様はそれはあなた方にはできないとは言われなかったんです。祈りによらなければダメなんだ、それができるまで祈りなさい、そう言われたんですね。私たちは祈りによって勝利するのです。祈り以外に私たちに与えられる力はないんですね。あれこれ考えたり悩んだり方策を練ったりする前にまず信仰をいただいて、そして祈る。この実に単純なそして明快な解決が聖書の解決です。主よ、あなたを信じます。主よ、あなたを信じます。愛します。主よ、あなたを愛します。主よ、あなたを愛します。あなたに仕えます。主よ、あなたに仕えます。主よ、あなたに仕えます。委ねます。主よ、あなたに委ねます。主よ、あなたに委ねます。ご起立ください。祝祷いたします。仰ぎ恋の願わくは私たちの救い主御子イエスキリストの苦しき御恵みと父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めがこの小さな群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。ちょっとそのまま静かにお座りください。どうぞそのまま静かに座ってください。挨拶はもうちょっと後で。この間の進級式の時ですね、ちょうど欠席しておりまして紹介できませんでした。スワローサトシ君今日来ておりますので、紹介とまた、お祝いをしたいと思います。どうぞ前に出てください。あれでかくなったね、またこのハンサムな、中学1年になりましたね、はい、どうですか中学は。勉強は、楽勝。 中学1年生になりましたんでプレゼント教会から短くお祈りしたいと思います。天のお父様、さとし君中学1年生になりました。勉強やまたクラブ活動学校のこといろいろまた新しいことに挑戦していかなければなりませんが、どうぞこの中学校生活を本当に楽しいものに変えさせてください。いろいろな困難に出会うかもしれませんが、主がいつも共におられる、その信仰を心にしっかり持って、これからの3年間神様が守ってください。あらゆる事故や病気から守ってください。祝福してお祈りします。アーメン。